ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて真鍋さん、
はい、
夏といえば
お祭りですね。
お祭りですね。まあね、こんなバレンタインデーぐらいの時期にちょっとね、集まるのがねっていう時期ではあるんですけどね、去年から、うん、まあ、今回はそんな人とのつながりだったり、ね、まあ、夏といえばのいろいろな活動をされている方をご紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは認定 NPO 法人劇研から鈴木清さんをお迎えしています。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。劇研さんといえばというところなんですが、鈴木さんはいつ頃から関わっていらっしゃるんですか？
劇研は2015年です。
あ、はい、はい、それまでも結構いろんなことをされてたようですね。
はい、
はい、ぜひぜひお聞かせいただけますか？
はい、え、今ですか？
はい、
2011年に京都に来ました。
あ、はい、
あの東北の震災をきっかけ、それまで関東でいろいろやってたんですが、まあ、左京区、京都左京区に来まして、はい、それで来て、うんうんうん、翌年から、はい、今名前変わりましたけど京都造形芸術大学、
はいはい、
あそこに子ども芸術学科という、
はい、
保育士を目指したり、はい、まあ、あのアートワークショップとかそういった、うんうん、いろんな、なんだろうね、やり方とか、まあ、そういったことを学んでいる学生たち向けに、はい、音楽、自分はずっと音楽関わってきたので、うんうん、まあ、そういう現場でね、はい、音楽というのも必要だろうと、まあ、芸大のその中にじゃあ音楽というものをというような依頼がありまして、3年ほどそれからやって、授業やっていました。
はあ、はい、面白いですねそしてそれからは、あの、まあ、劇研さんもいろんな、ね、活動をされていますけれども、はい、その辺もお聞かせ願えますか？いろいろと。
要するに、あの、劇研、いわゆる、ね、舞台公演とか、はい、そういうものの制作とか、ね、まあ、そういういろんな若手の育成とかやられているんですけれども、はい、生き生き市民活動センターという、はい、京都市内にね13カ所あるところの左京区にある、東部西部というこの2カ所の生き生き市民活動センターの指定管理、はい、うん、それをあのやっていまして、でそこの指定管理しているところの西部生き生き市民活動センターというところで、実はその2014年なんですけれども、はい、そこの、高齢者ふれあいサロンという、うんうん、建物がありまして、そこで何か地域交流事業できないかというふうに、はい、まあ、劇研の今現在理事長の杉山さんからですね、はい、ちょっと相談されたことで、まあ、ちょっと障害を持っている子どもたち、ダウン症の、子どもたちとの交流事業っていうものをちょっと他の場所でもやっていたので、はい、じゃあそういったことをどうですかといったことです、まあ、そういったことを2014年にやりまして、おかげさまで結構ね、たくさんの方に来てもらえたという経過があって、で、はい、で、いや実は2015年から近隣地区の東部生き生き市民活動センターの方も、管理が始まるんだが、
はい、
ちょっとそちらの方に、まあ、関わるっていうような、まあ、お誘いを受けて、で、なんかこういう体験もね非常に魅力的だなと思って、それで、 関わったのがきっかけですね。
はい、真鍋さんパワフルです ね、 ですね、鈴木さんは
経歴がもう多彩で、
ね、本当ですね、すごくユニークな形で。それで、まあ、夏といえばというね、はい、今回のテーマでお越しいただいている活動なんかもあるわけですが、なぜに盆踊りだったんでしょうかというところも気になりますが、鈴木さん。
ですね、まあ、その近隣地区東武一線の、はい、地域交流事業というものを何か、できないかという中から、まあ、当時、本屋さん、
はい、
以前は崖書房という名前で、
はいはいはい、
それでほほほだというね、うん、そこの山下さん、という方からですね、いや最近清司さん盆踊りがね、っていうような話で、こんな雑誌本が出たよとか、まあ、自分もいろいろ聞いてはいたんですけど、あ、本も発行されてるのかっていうことでそれを見せていただいて、それでこういろいろチェックしていって、あ、これの中に書かれてる、あ、漫画家のスケラッコさんっていう方が盆踊り好きで、そこにいろいろ書かれていて、これ、あ、これはちょっと盆踊りをね、地域の高齢者の方とまた若者たちがね、これにハマっているっていうことであれば、それをやるとやっぱり面白いんではないかなということで、まあ地域の方、自治会とかと相談をしていき、そこに、じゃあ、まあ、まあ、それで、まあ、とりあえずやってみよう、じゃあやってみるにしても人にね、やっぱ知ってもらうためには練習会からね、で地域の方たちに踊りを教えてもらう五種音頭なんですけれども、地区によってやっぱ踊り方がちょっとか違うんですよ。だから近隣の五種音頭の踊り方はこうだとか、それぞれにねこだわりがありまして、じゃあこれそれも面白いことなので、じゃあ地域のお年寄りの方にね、まあお願いして、じゃあ練習会始めるので、そこに若いね、あの盆踊りを追っかけをやっている、ボンオドラーという、ね、
ボンオドラー、はい、
そういうような子たちが来るから、
はい、
ぜひ教えてくださいというようなことを、計7回毎週、本番前に2ヶ月前からスタートさせて、おかげさまで毎回毎回どんどん人が増えて、私はもう踊り覚えてないとか、私はもうちょっと立ち上がって踊るのはもうきついとかって言われてた地元の方たちが、実は、そういう車椅子から立ち上がるのは、まあ覚えてないとか言いながら教えね、皆さんが本当にもう指導者としてね、孫の、ね、ようなね、そういう世代の方たちと交流が生まれるから、非常に教えるという役割がね、生まれて、非常にこう元気に活性化されると、
はい、ものすごい賑わいですね。
それでまあ向かいのですね、お風呂屋さんとかそういったところにみんな練習会終わって汗かいて、でまあ参加してるね若者たちもそのお風呂に行って、それで地元のおばあさんとかとまたそこの着替えというか、その中でまた踊り始めるみたいな現象が生まれてきて、まあ地域が始まって以来こんなことはないっていうのぐらいに盛り上がって、実際結果としてまあ初年度のところで500人以上の方が集まってというようなことが2015年でした。
ここから毎年開かれてたわけですよね。
はい、毎年毎年で、まあ、それであれですかね、加えてですね、まあ、東部の方が、まあ、とりあえず1年、2年やって、いや、もともとの西部、要するに出町柳の北の陽性という地区の、まあ、こちらもね元々で駅線で関わってた地区なので、まあ、こちらでもじゃあやってみようということで、 線路際にある公園を使ってですね、はい、やっぱり同じように合祀音頭の盆踊り大会と、まあ、地域の方たちにも夜店というか、屋台とか、まあ、あと近隣のところの、近くのお店の方たちにも出店してもらったりというような形で、まあ、結果として700人からの方が集まってという
ような、すごいですね、
はい、ことでした。
出ますね。さてね、聞いてらっしゃる方でそろそろねちょっと盆踊りの曲も聞きたいなっていう感じだと思うので今日お持ちいただいてますので、まずお聞きいただきましょうか、はい、発酵盆歌です、どうぞ。
は
あ、
こほの夜は浮き寄った手品が七変幻、毎日を勤めご苦労で、寡黙で働き者の豆なあんたが愛しや。
それ発酵発酵ぐるぐる、それ発酵発酵ぐるぐる、
あよいしょ。きっと三つを交われば、米から生まれし清めの雫、おみきと宴が湧きずる。
それ発酵発酵ぐるぐる、それ発酵発酵ぐるぐる、
あよいしょ。
清さんをお迎えしています。ここからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
踊りたくなりますねめちゃめちゃ面白い曲ですね
これちょっと紹介していいですか。
はい、どうぞ。
あの先ほどね、今若い方たちに、まあ、盆踊り盆踊ら、それはあの全国的にですね、あの流行っています、DJ でねこういう曲をかける方たちも民謡とかいますし、そういう中であの神奈川湘南の鎌倉では、このメンバー、鎌倉、イマジン盆踊り部というね名前で活動してるんですけれども、ここのメンバーたちも地元の、海岸での盆踊りとかそういったものに出演と、あとまあツアーをやったりとかですね、今まで盆踊りなかったようなところの、ところにも行ったりとか、まあ、いろんな活動してまして、でまあ、来年あたり、今年できれば今年、こっちの方にも、関西にも呼びたいなと思っ ていて、まあ、今日かけていただきました。
いいですね。でちょっとね、あの去年あたりとかね、あの人が集まるのが鈴木さん難しかったわけじゃないですか。
はい、
ね、うん、あの軒並みちょっとイベントがやりづらいとか、そうですね、いろいろありましたけれど、うん、2020年はどんな感じで活動されてたんでしょうか。
昨年、
はい、
ですね、あの実際にね、そういった、まあ、あの本当に密なね、そういった環境をやっぱり作れないということで、まあ、予定したものも、まあ、早めにもう中止が決まっていたものと、ギリギリまで悩んだものと、まあ、いくつかありました。ただ、まあ、あの来年またその先とか、まあ、今後に向けてのいろんな準備をしようということで、そちらの方の、作業を進めるということで、動いてまして、それであの、ね、今日紹介してもらうんですけれども、あの左京区でいう古くからね、さっきのあの五州音頭だとか、今の、まあ、今のは鎌倉の歌なんですけれども、もともと地元左京区は五州音頭が盛んなとこだったんですけれども、はい、まあ、要するに滋賀の盆踊りですね、まあ、なんか左京区で盆踊り継続していくところで、なんか左京区に縁のあるね、なんか歌がないか踊りがないかっていう探したところで、まあ、いろいろその結果として50年前に作られたという、今日の左京の盆踊りという音源を手に入れることができまして、はい、まあ、じゃあこれをね、あの盆踊り再開された時にはぜひ皆さんに紹介してみんなで踊れるように、そのためにレコーディングだとか、まあ、動画の撮影とかっていうことを進めようというふうに、昨年は、活動していました。
これがなかなか力作だそうで、いろいろね、あの逸話もあるということで、その辺も後ほど伺うとして、
はい、
ちょっとね、私たちは見せていただこうかな、皆さんには聞いていただこうかなと、 YouTube の動画ありますので、どうぞ。
言葉の、ね、使い方のところでこれからも出てくるんですけど、珍しいね、やっぱ昭和の46年なんですけどもね、
柔らかくていいですね、言葉が。
まあ、あの要するにご当地ソングっていうのがね、流行った時代で、要するに大原三千院とか、 あれがこの前の年なんですよ。それでこの昭和46年この曲の年は京都墓場とか、そういうベンチャーズ渚舞というようなものが流行って、その時にこれが作られたという、こっちの名前が、
ね、熱い血潮とか出てくるあたりの時代を感じます
。そうそうそう。まあこれはあの伝統の盆踊りというよりも要するに歌謡曲の流れなんで、
確かに、
だからそういう意味では非常にこうなんだろうな、楽しみやすいというか、
そうですね、
だから盆踊りでも皆さん歌うこともねできる、これはあの踊り子なんですけれども、みんなであの歌コンテストとかね、なんか歌うことをね、やっぱり進めたいなと。
この曲に出会うまでちょっといろんな逸話があったそうですが、時間にも限りありますが、少しお聞かせ願いますか。
50年前のことで誰も覚えてないとか知らないとか、 まあ、調べて調べてもなかなか実態が分からず、音楽だけは、はい、あの聞いたんで、ね、音源は聞いて、ただ作詞家も作曲家もわからない、踊りの振り付けもわからない、
すごいです
というところから、あらゆる、まあ、手段でですね、調べて調べていって、まあ、半年以上、まあ、経過してなんですけれども、はい、作詞家作曲家 の、まあ、あの親族の方と、
はい、
もちろんね、あの作詞家作曲された方はもうお亡くなりになっていて、でも親族の方とお会いすることはできて、まあ、ご挨拶をさせていただいて、というような、昭和46年ですね。
はい、多いですね。ということはこれはもう本当に奇跡的に復活を遂げたという。
それであの加えてこの踊りもね、誰も知らないっていうところだったんですけれども、まあこの動画を撮影する一月前に、いや、岩倉の方で踊ってる人たちがいるという情報が入りまして、
すごいですね。
でということで早速出かけてその方たちにお会いして、岩倉のですね、村松団地というね、やっぱり50年前ぐらいできた団地なんですけども、そこの方たちが自分たちの地区の盆踊りとしてこれを継続していて、そのまんまずっとこうやっと踊っていたとだったので、もうそれはということでお願いして、じゃあぜひ動画撮影をねやるんですけれども、ぜひご協力くださいということで、これが実現できたと。
すごいですね。
すごいです。
真鍋さんどうでした、見た感じ。
本当になんかあの探偵ナイトスクープみたいな、
ね、
こう繋がって繋がって、
ね、
こうゴールにたどり着くというか、ね、動画までたどり着いた感じが。
しかしあの求めると本当に出てくるもんですね。鈴木さんすごいですね。
いや、ね、まあ、いわゆる今の、ね、時代ですから、一応もちろんネットでも検索するんですけど、出てこないんですよ。
ですよね。
ただ、
はい、
なんかのね、
はい、
きっかけ、ちょっとした情報があったから、まあそこをねこうやって広げていってとか、
はい、
みたいなことで、まあでもよく本当に、ただこれが見つかったことで、
はい、
これで動画を撮影したことで、うん、次はこういったあの作詞家の方、作曲の方も実はあの著名な方なんで、はい、いろんな50年前の京都のね、いろんな話、まあ本人にはともかく親族の方とかに、いろいろと聞いていったりしながら、うん、まあ、これの来歴というか、いろんなそういう歴史もちょっと冊子とかにまとめられたり、またまずもうこれをいかにこう広めて、みんなでこう踊って歌ってというような、まあ、そういう課題がまあ今年度から始まるなというふうに考えています。
楽しみですね。はい、先ほどの YouTube の画像って、うん、あの今日の左京の盆踊りで調べると出てきますね。
そうですね、はい、今日はね、
はい、
あの都ですからね、
都ですね、
はい、
トゥデイじゃないですね、
うん、はい、はい、そうなります、
はい、まあ、なかなかこう見てるだけでも本当に踊りたいな、歌いたいなっていう感じになりますし、
はい、
うん、あの夏ぐらいには盆踊りの計画ももちろんありますよね。
はい、あの例年通りの計画と、はい、あとまあ秋、
はい、
秋祭りも、
はい、
やろうと思ってますし、まあ、そこのところにはまあこういう盆踊りもですけれども、はい、まあ月見としていろんな演劇とかダンサーとか、そういうつながりもありますので、まあ一度、まあ、まあなんだろうな、芸能祭りみたいなようなことで考えていますし、まあ実際に演奏するときは、まあミュージシャンもね、たくさん作曲もね、ま
あ
いるので、皆さんに声かけて生演奏のバンドを充実させていこうと、
めっちゃ楽しそう
というような、非常にやりがいのある
本当ですね。この盆踊りの練習もね楽しそうですから、はい、うん、ね、そちらもされる時の情報なんかどちらで見たらいいですか。
まあ、あの行き来市民活動センターの方の、はいはい、なんでしょう、フェイスブックとかですし、あそこの、要するに会議室とかね、はい、練習できる部屋を提供しているというのが行き来市民活動センターなので、まあ、そこを使ってで練習会だとかも始めていきますし、うん、そういった情報は、はい、皆さんに分かりやすくお伝えしたいと思っています。
まあ、盆踊りあの簡単に覚えられるというのもありますし、そのね、うん、教えていただくってまたそれもね、あの地元の方と話をしてが楽しいと思うので、もう今年はぜひにぜひにですよ。
そうで、左京区の場合、まあ、左京区に限らないですけども、はい、本当に国籍も含めて非常に多様な方たちがね、うん、年齢も、こんな盆踊りの現場は関西一円の、まあ滋賀、大阪、奈良、和歌山とかも含めてもこんな現場はないというふうに盆踊りの方たちが非常に刺激的だということで、まあこれからどんどん面白くなるだろうというふうに期待されてますので、まあ独自の盆踊り文化がこう育っていくんではないかなというふうに思います
。すごく楽しみです、ね、今日はあの鈴木さん、いろいろなお話をね、時間があっという間でしたけども、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
ぜひともあの今日の左京の盆踊りで YouTube 動画ご覧になってみてください。さて、コメンテーターは真鍋さん、ナビゲーターは私、宮城文子でした。今回はありがとうございました。
ありがとうございます。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。